Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story.こんばんは。1月23日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションより、ナビゲーターの僕、カズくんです。いつもでしたらこの番組ですね、お一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる、赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分なんですけども、今月と来月はですね、2ヶ月間を通しての太っ腹な新春特番ということで、これからの未来によりその存在が濃くなるような予感のつながりをテーマに、いろんな角度から楽しく興味深いコンテンツをお届けできたらと思っております。この番組の趣旨であるお一人の人生ストーリーも、他人や組織や経験とのいろんなつながりから紡がれていきますよね。つながりなしでは歩いていけない人生という道しるべ。この2ヶ月間はいろんなつながりの素敵なお話の数々を一緒に感じ合う、そんなひとときになればいいなと思っております。最後までゆるーりお聞きください。さて、前置きが長くなりましたが、今日から2週にわたってはですね、障害を持ったお子さんを立派に育てられた5名のお母様たちが共著で出版された本、ま、いっか子育てが100分の1だけ軽くなる本、障害を持った子供との日々だからこそ見えた楽しみな未来について、いろんなお話を楽しくワイワイとお聞きしていますので、その模様をオンエアさせていただければと思っております。パラコレ出版部と名付けられた笑い声の絶えない素敵な5名の方々は、お一人ずつ本当に明るくて前向きな方ばかりで、いつまでも話していたいなぁと思わせてもらえるほど楽しいインタビューでしたよ。そんなパラコレってネーミングはどこから来たの？皆さんが出会ったきっかけは？本を書くことになったきっかけは？などなど、興味深いお話満載です。お一人でも多くの人にこの本を手に取ってほしい気持ちと、この本では書ききれなかったお一人ずつの思いをいっぱい語っていただいておりますので、ぜひぜひセットで聞いていただければなと思います。どうぞお楽しみに。なお、今回はズームによる収録につき、お聞き苦しい点がありますことご了承ください。では内容盛りだくさんにつき、早速本編に入ってまいりたいと思います。2023新春特番、つながりをテーマにジョイジョイジョイントしちゃおう、第4弾のパート1スタートです。
FM ギ
ガ、改めましてパラコレ出版部から皆様に集まっていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早速なんですけど、簡単にですね、お一人ずつちょっと自己紹介していただいていいですか？
パラコレ代表のマミリンこと長谷川マミと申します。このパラコレ出版部でさらにみんなが仲良くなって盛り上がってえらいことになりました。その話を後ほどお伝えします。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。みえちゃんこと藤井美恵子です。はい。自閉症の33歳の娘がおります。で、お仕事で、書道塾をやってます。子供とから大人まで教えてます。よろしくお願いします。
お願いします。
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 はい。まさみんこと藤沢まさみです。息子は34歳になる重度の知的障害を伴う自閉症です。今朝、目が覚めた瞬間、 カズくんのズームの収録すっぽかって寝てしまったって思って飛び起きたんです。それぐらいなんかこう、昨日からもうテンパってて、結構今日やらかしそうなんですけど、よろしくお願いします。
お願いします。
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 嬉しいですね、本当に。
はい、溝脇美香と言います。娘は23歳になりました。ダウン症です。で、日中は事業所の方へ通って、今はサオ料理を頑張ってやっています。私は仕事で、学童の放課後児童支援クラブの先生をしています。お願いします。
お願いします。
はい、もこちゃんこと、綱島智子と申します。息子は、重度の知的を伴う自閉症スペクトラム症という、はい、自閉症の息子です。そんな息子とね、一緒に、楽しいことばっかりではなかったけれども、今元気ににこやかに、このパラコレを通してね、皆さんにいろんなことを発信していけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ですね、この本、昨年の9月21日に電子書籍として出版されまして、12月9日に紙の書籍としても出版されまして、実に多くの方から大好評をいただいてるんですよ。この本がね、本当に素晴らしいんで、本当にいろんな人に読んでほしいので、皆さんと一緒にこの本の魅力を語り合えたというふうに思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします
。そしたら、いろいろとお聞きしていきたいと思うんですけども、パラコレ出版部ができたきっかけっていうことなんですけど、これパラリンピックコレクションの略称ということでですね、そのパラコレができたきっかけ、パラコレそのもののきっかけもすごいミラクルなんですよね、マミリンさんね。
はい、そうなんですよ。でね、はい、ね、もこちゃん。
はい。
もこちゃんもね、最初からね、一緒にいてくださってるので、
はい、
出版部に関しては、どんなきっかけで出版部だったかなって言って、ずっと調べたら、なんと2020年の10月の1日から11月の12日にかけてね、13名分の作文をね、まずサポーターさんとかに私たちの思いとか、それから体験したことをね、文章で発信することになったんですね。で、それを、その今言った期間、13名のお母ちゃんたち頑張って文章書いたんですよ。
はい。
で、コロナのね、影響で、第5回のパラコレできんよなーっていうことになって、で、文章、作文を書くことになったんですけど、で、このマミリンが突然ですね、多分突然だったと思うんだけど。
突然よね。
うん、多分。この作文をね、活かすために、出版と講演を考えてると、LINE に入ってきたんですね。多分これが出版部の最初じゃないかなと思います。
うわぁ。
好奇心旺盛な、まあ最初は10名ほど、みんな参加って、入れてたんですけど、はい、まあ諸事情がありまして、で、この5名で始めたのがきっかけです。
わ
ぁ。こんなのいいですか？
素晴らしい。ありがとう、
ココちゃん。本を書くなんて、考えたこともなかったし、自分が経験したことを誰かに伝えようという感覚もなかったので、それを誰かと一緒にできる。あ、そんなこともあったよね。うちもあったみたいな話もしながら、できるっていうのは、すごいいい経験で実感でした。
その、パラコレっていうのはどんなイベントなのか超簡単にそしたらマミニーさんの方から説明してもらっていいですか？
パラコレというのは障害のある人たちがステージの上でスポットライトを浴びて、で、素敵なお洋服でファッションショーをするんです。で、はい、そのことをきっかけにたくさんのサポーターさんと関わって、で、サポーターさんに障害のあることを理解していただき、いわゆる共生社会を目指す、そんな狙いのイベントでございます。
そしてそのパラコレに至るまでのいろんなストーリーがあるんですけど、これはですね、この本にもね、たっぷり紹介されていますんで、ぜひぜひ皆さん本を手に取っていただければなというふうに思います。もうこれってパラコレ何年目なんでしたっけ？
7 年目。
で、間3年間コロナでできなかったんですよね。
そうですね。
で、 この本のタイトル、ま、一家。このタイトルに込めた思いとか、ちょっと聞かせていただいていいですか？
はい。まあ、いいかは、魔法の言葉であり、愛の言葉であり、愛って、ラブの愛でね、みんなの愛言葉にしてほしいなと思う願いを込めて、前書きの中に取り込みました。で、はい、愛言葉っていうのは、合うの合うですね。
はい。
だから、魔法の言葉であり、愛言葉であり、愛言葉なんです。なんかしんどい思いをした時とか、どうにもならない悩みとかがある時に、この、まあ、一家を口に出してみてほしいなと思いました。で、この言葉を言うと、必ず、体の力が少し抜けるんですよね。で、いろんなまあ、一家があると思うんです。軽い、まあ、一家もあるし、重い、まあ、一家っていうような、まあ、一家があると思うんだけれども、体が少し緩むことで、いろんなこう、思考の中がちょっとリラックスしたりとか、こう、ぐるぐるぐるぐる、こう、どうにもならないことをぐるぐるぐるぐる思っているのが、少しでも手放せるっていうような、そんな言葉だと思ってて、
本当にその通り、自分たちが経験して、その、まあ、いいかっていう一言を出すまでの時間っていうのは、どんなに苦しいかっていうのを実感して知ってる人たちちゃんで、その一言が出たら嬉しいっていう気持ちも入ってるかなと思います。
なので、人家庭に一冊あると、これどこかに読んだ後に飾っといてほしいんですよね。で、なんかしんどい時に、その本と目が合ったら、まあいいかってちょっと口に出してほしいなって、ぜひ一家に一冊。
ありがとうございます。そしてですね、出版全体についてのエピソードなんですけども、あれでしょう、皆さん話し合いの日程調整とか難しかったんじゃないですか？
そうですね。なので、夜のズームがものすごく多かったのは多かったんです。
そうね。
いいですよね。で、まあ、どっちにしても、その仲良しおばさんたちはもう横道にそれることが多すぎて、
大
笑いしたりしているうちに、もう夜中日が回るなんていうのもよくあった話で、ただまあその話し合いの中で、まあ、最初に決めたのが文章はそれぞれに執筆しましたけれどもお互いにこう直しを遠慮なく入れたりとか自分の意見をしっかり言うことを約束して進めました。遠慮してたらいいものはできない、
うん、いやそれめっちゃ素晴らしいですね。お互いのねことをちゃんと客観的にこう指摘し合っていくってそしてより良いものを作っていくとあくびしながら
寝てる人いたよね誰かね誰かも言わないけど私結構夜苦手な人なんです、
はい
夜中12時を過ぎてくると目を開けて寝る人が増えてきました同じことを二度三度聞かないとわからないと
意識朦朧としながら
意識朦朧としながらでもなんとか前に進めようという5人の気持ちは一緒だったと思います
企業や企業これそして本の表紙のデザインとかこう中に入れる写真とかこのレイアウトですよねそういうのとかはやっぱりこう出版プロデューサーの本田さんとかも交えながら皆さんと話し合っていた感じですか？
そうですよね、うん、表紙なんかは特にそのこう爽やかさの中にインパクトを求めたいなんていう、こう欲張りを言ってるもんだからなかなかこう決まらなかったりとかで写真も大変だったね
写真大変だったねね、本当もねその写真のエピソードがすごいのよね。でもこれもね確か本の中にね。
書いてましたね。
はい。書いてあるので、はい、ぜひ皆さん、本を買って読んでね。
いい振りですね。最高ですね。本全体の中身ですね。構成について。
最初はね、自分たちのその子育てエピソードをまず書こうっていうことで書いたんですよ。で、書いてお互いの読みながら、もう、お互いのお互いで号泣みたいなね。しながら、ふと思った時に、その自分たちのその体験談だけじゃなんか物足りないねっていうことになって、うん、で、いろんなね、子育てのヒント、それもちょっと普通の育児書っていうか、ね、そういう本にはないような内容
なんですけど、この辺もお楽しみになんですけど、いや、お楽しみにっていうかね、もうまさに私たちのこの実践の中から出たこういう時はこうしてみたらいいよ、みたいなね、ヒントがいっぱい詰まってるので、うん、こちらもぜひ実際に本を手に取っていただけたらと思います。
いや、本当そうなんですよ。エピソードだけでは終わらない、この本の魅力っていうのは、すごく隅々まであってですね。子育て10箇条。これね。まあ、これって、障害の有無に関わらずね、子育て中のママっていうのはね、本当にこう皆さん不安に感じてらっしゃり、疑問に持ってらっしゃりっていう方多いと思うんでね。これは本当にね、素晴らしい。
この10箇条を書き始めて、自分たちの悩んできたこと、これを一緒に話し合えて、その気持ちがまた一緒になったっていうので、10箇条を作りながら、また一つになれたなっていう思いはありました。う
ん、これ10箇条とか、結構何入れるか。
まあ最初はポロポロだったんだけど、もう次から次とみんなで話してるうちに出てきて、どれをなくすとかね。やっぱこのね、10箇条がいいじゃないですか。150箇条とか出てきた
でしょ。もうそれぐらい多分5人寄ったら出てきそうですけど、やっぱり10箇条いくのがね、でしょう。これ10箇条っていうのがポイントなんですよね。
そうなんです。
もう素晴らしい本に仕上がったなというふうな、いうふうに思っています。ぜひ皆さん、ください。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ではここでパラコレのイメージソングを聞いてみましょう。マミリンさん、曲紹介お願いします。
はい、安井優子 with パンツゴンザレス哲郎で You どうぞお聞きください。
から君がいれば僕ら幸せでいれるよ。そっと見てるからいつもすぐそばで笑っていてね。
これからそれぞれのパートで書いていただいた時のエピソードについてちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、じゃあまずは第一章の長谷川真美さん、マミリンさんの経験ストーリーから、はい、でマミリンさんもね、先月に散々喋っていただいてるんでちょっとずつということで、これあれですよね、マミリンの章はバラコリのことから入ってですね、で息子さんのこと、子育てのこととつながっていく流れがすごい素晴らしいなと思うんですけど、これをご自分で考えはったんですか？
そうです、これに関してはサラサラサラとかけてしまいましたね。いや、うん、多分ね、だからずっと私の頭の中にあったのよ、イメージとしてね、
うん、
でしかもね、一人ではやっぱり私怖がりだから、だからみんなをね、引き込んじゃったんだけどね、実は
道連れってやつですね、いわゆる
道、そうそうそう
でね、いろいろ総合するとですよ、パラコレにしてもラジオにしても、いろんな出会いとか経験にしても、ハンディを持って生まれてきた息子さんとの出会いがなかったので実現しなかったことなんで、これすごいですよね。やっぱり
ありがたいですよね。産んだ時はなんでこんなことになって生まれてきたのみたいなだったんですが、今となったら最高やんって、この息子、もう息子のおかげで私の人生本当にバラ色になりましたからね。 多分ね、息子を産んでなかったらきっと私今頃干からびてると思いますよ。
いやいや、そんなこともないやろうけど。干からびたマミ。みんなでつつき直すという干からびてんでー言う。一番力を入れた部分というか、一番伝えたかった部分って何ですか？
それはやっぱり諦めないってことなのよね。皆さんも障害があるからリハビリしても仕方がないっていう諦めてるお母さんをいっぱい見てきた中、私はただ単にこんなことしてみたらもしかしたらなんかなるん違うかなって、ただ自分の興味本位で実はそのスパルタリハビリは始まったんですけども、でもね、本当に本当に不思議なのが、目もね神経ないらしいんですよ。でもカズ君に言ったけど、この女湯見るぐらいはね、
見
えてるっすね、だけの視野はね、その視野で見えるんですよ。
僕も見えるようにしてほしいわ、女湯。女湯だけでいいですよ。いや、そんなですね、マミリンさんの人生ストーリー、こうアーカイブもね聞いていただきたいし、本もぜひぜひ読んでいただきたいなと思います。なんかね、偶然にもね、本に書いててラジオで話してないこととかね、その逆もあるんで、このセット最強かな、
う
ん、
ありがとうございます。最高の宣伝。
ありがとうございます。じゃあ次ですね、第2章のジーミエコさんの経験ストーリーということで、はい、でね、これあの母は何者だと思うっつってね、もうほんまにこんだけよう何者にもなりましたよね。
そうですよね、もう何変化って七変化どころじゃないってことですよね。
あの関西にあるキッザニアもびっくりみたいな。
その通りだと思います。いろんなものになります。
でね、これね、みえちゃんの文章力の凄さを感じたのがですよ、ご自分の演じた役柄の部分をあちこちから抜き出してですね、その役柄に合ったシナリオを書くみたいな感じでね、ちょっとずつこう表現とか言葉尻を変えたりしてね、これがね、めちゃくちゃね、リズミカルで面白くって、この辺の工夫って どんな感じで考えたんですか？
実はですね、最初に文章をみんなであげようって言って書いた時に、あのそのエピソード自体はここに書かれているものとあんまり変わってなかったのに、まあなんとも面白くない文章が出来上がってしまって、
うん、
で、まあ、読んでもらうのにはそうか、楽しくないといけない、知恵とか工夫で面白くして乗り切ってきた私なのに、これではダメだって思って、で全部を同じエピソードなのに書き直したというような感じです。
そしてね、最後の最後に愛する娘さんに語りかけるように終わるところがですね、これまた涙を誘うじゃないですか。
そうですね。まあ最終的にはまだ発展途上なんですよね、娘も私も。だけど一応のその一番苦しいとこからは出せたなっていう、今こんなにみんないい仲間に会ってニコニコ暮らしているっていうところまたたどり着けたっていうのをやっぱりこう表したいのと、それから娘ももう33で一年取ったので、さあこれからは私の就活と彼女の未来と、これをどうミックスさせて生きていくかっていうところなので、最後にその辺を持っていったっていう感じですね。
なるほど、
ね、素晴らしい、みえちゃん
素晴らしい。パラコレとの出会いっていうのはもう最初からなんですよね。
そうです、最初からになりま す、
ね、
はい、
初めて娘さんがこうスポットライトを浴びてる姿見た時どんな気持ちでした？
娘には、伴侶ができない、多分結婚はしないんだろうなっていう頭がもう最初からありますので、こんないい舞台、こんないいスポットライトの当たる場所なんてないって思うので、まずは娘の着れる範囲でしたけれども、こだわりがあるのでね、なんですけど、やっぱりお嫁さんを意識したよね、衣装着せてあげたいって思ったし、それを着た時の本当にいい顔をしていた彼女を見てすごい嬉しかったのを覚えてます。
でしょうね、本当にそうですよね。これ書く上で力を入れた部分ってどうなんですか？
そうですね、だからその短い文章で一つの、部分を短くまとめたかった、でも短くまとめてた中でどれだけ工夫して、こういう風な結果にたどり着いているのかっていうところを短い文章の中にキュッと収めたいっていうのがあったんですね。いくつかやっぱり項目を挙げたかったから、
うん、
だから、最初のところと最後のところでうまくしんどかった部分も、それからこんな工夫でこんなにうまいこと収まったでみたいなところを、うん、入れたかったので、そこは 工夫したと思います。でやっぱりあの文字数気にしましたから、キュッと短くでもキュッと面白くっていうような感じをすごく心がけました。
インパクトコンパクトってやつやね。
うん、その通りですね。
素晴らしいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、お二人からお話を伺ったわけですけども、残りの3名の皆さんからは来週のこの時間にですね、たっぷりとお聞きできたらと思いますし、他にも全体でお聞きしたいことも残っていますんで、皆さん来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では最後にですね、改めてこの本のタイトルと購入方法などをお知らせさせていただきます。まずタイトルなんですけど、
みんなで一緒にね声揃えて、
あ、いいですね。
そう、
あ
の
私がタイトル
書いてよ、書いてよ。
ちょっと待って、
本出しちゃえんじゃろ。
ちょっと待ってよ。
Kindle で、
あれ
もう出た。
そうだね、
出た出た出た。
ちょっと待って待って待って、
字が小さすぎるわこれ。あ、出た出た。
そんだけ声合わせれます。
はい、
頑張ろう。
おばちゃんパワー。
いいか。
子育てが
100分の1だけ軽くなる。
あかん
じゃん。
ちゃんちゃんってことで。いやいや、これあの皆さんがですね、どんくさいわけではなくてですよ、ズームなのでタイムラグがあって声を揃えるには無理があったってことで。まああのちょっと視点を変えてですね、そしたらタイトルをそれぞれにリレーして叫んでもらってもいいですか。
はい
はい、
はい、
ではいきますね。3、はい。
ま、いっか。
子育てが100分の1だけ軽くなる本。
障害を持った子供との日々だからこそ見えた楽しみな未来。
はい、ありがとうございます。パラコレ出版部の元気な皆さんの共著ということで、 Amazon からいつでも購入できます。ぜひですね、手に取っていろんな思いに触れてみてくださいね。あ、これなんですけど、ま、一家だけやとなかなかヒットしないんでですね、パラコレ出版で検索してもらうと一発で見つけられると思いますんで、どうぞどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、まだまだ素敵な話はどんどん続くんですけども、そろそろお時間となりましたので、この続きは来週この同じ時間ということで、皆さんもまたお付き合いくださいね。
よろしくお願いします。
来週。
来週。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ありがとう。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, now. He's looking at you, kid.
ゆげたけんすけさんのつながっているを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のパラコレ出版部の皆さんのとっても素敵なお話、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご意見ご感想などメッセージをどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですけども、しっかり読ませていただき、今後の番組作りの励みにさせていただきます。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続きパラコレ出版部の皆さんの素敵なお話にご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。つながりをテーマに新春特番の聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕、カズくんでした。また来週、同じ時間、同じチャンネルでお会いしましょう。それまで どうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。